こんにちは、門垣敏子です。毎週水曜日に配信している11月13日配信分の三田警察オンラインです。今日お話ししてくださるのは三田警察署の地域課の牧本さんです。もしもし。
もしもし、こんにちは。
こんにちは。
三田警察署地域課南ユーティー交番の牧本です。この9月に警察学校を卒業し三田警察署に配置になりました。
よろしくお願いします。ほやほやということですね
そうですね、
はい、ウーティーの交番ということは、大きな施設のあるニュータウンのところの交番ですね。
あ、そうですね、はい、ルームプラザが近くにある交番で働いております。
はい、どのようなお仕事をされていらっしゃるんですか。
はい、現在は南ユーティータウン交番で犯罪の予防検挙、交通安全のためのパトロールや各種相談の受理などを行っています。
はい、あ、そうなんですね。9月に警察学校を卒業して、はい、現在三田署に配置ということですが、勤務されてていかがでしょうか。
そうですね、過去に住んでいたことがありまして。
過去に住んでいらした。え、どこにですか。
貨物駐在所の方に、はい、小学校の頃に住んでおりまして、
はい、ということはお父様が。
あ、そうなんです。父が、はい、同じ職業で。
すごい。そうなんですね。じゃあ小さい頃からお父様の様子を見てらして。
あ、そうですね、小さいながらに父の姿を見ておりました。
で憧れて
そうですね、背中をちょっと見て自分もなったという形で。
そうなんですね、はい、当時は何年前になりますか、鴨にいらしたのは。
そうですね、自分が小学校の頃なのでだいたい15年前ぐらいですかね。
そうなんですね、はい、そう、その時にはどんな雰囲気の交番でしたか。
そうですね、周りが本当緑豊かで、うん、周りの地域の方もすごい皆さん優しい方ばかりで、すごい温かい市だなというふうに感じておりました。
お顔見知りの方がたくさんいらっしゃったんでしょうね。
あ、そうですね、
で今回三田署に来られてその地域の方々のところまでお休みの日なんかお出かけになることはあるんですか。
ですね、今はちょっと管轄内が変わったりしたの で、ね、なかなか関わることはできないんですけれども、いつか出会えた時にお話できたらなとは思っております。
そうですね、はい、15年前にいらして何年間ぐらいいらしたんですか。
ですね、小学校1年生から3年生までの3年間住んでおりました。
あ、はい、あ、そうなんですね。じゃあ三田のことはなんとなくも土地感もあって。
そうですね、広野のあたりとかは割と今でも通りかかった時懐かしいなと感じております
やっぱり心強いですね。初めて来られた方とはもう一歩二歩もリードもしてますね
そうだといいんですが、
じゃあこれから頑張っていろんなお話また聞かせていただきたいと思いますが、じゃあ今日はまずはこの1週間振り返って三田はどんな状況だった、そんなところからまずお話しいただけますか。
はい、この1週間ですが、はい、先週に引き続いてですが、特殊詐欺、振り込め詐欺のアポ電が相変わらず毎日のようにかかってきています。
毎日のようにですか。そうですか、はい、
先週から今週にかけては前の週に引き続いてですが、総務省を語る自動音声のガイダンスでのアポ電が多くかかっていました、う
ん、はい、先週もお伝えしたんですが我が家にもかかってきました
です、ね、
ドキドキします。
あ、そうですよね、
2時間後にね電話が止まりますって言われたんです。私は
そうなんですね、
ぜひちょっと手口を教えてください。
はい、手口ですが、まず自動音声で総務省と名乗り、電話や通信が止まってしまいますと言われます。
そうなんですよね、
電話が止まってしまうと聞くと動揺してしまう方もいらっしゃると思います。
そうですね、
はい、そして次にオペレーターにつなぎますので1を押してくださいなどとプッシュ本を押すように言ってきます。
はい、
ここでプッシュ本を押してしまうと犯人側に電話が切り替わりお金の振り込みなどを要求されるというものです。
これ絶対答えたらいけないということですね、
はい、
どうすればいいでしょうね。
ですね、はい、幸い新たな詐欺の被害は確認されていませんが、
はい
はいはい、十分気をつけていただきたいと思います。
はい、わかりました。
もしこのような電話がかかってくればすぐに110番通報または三田警察署の方に通報をお願いします、
うん、はい、わかりました。
またこの他に先週 三田市内で空き巣などの侵入盗の被害が数件出ていますとお伝えしました。
そうそう、ありました。はい、
はい、これについては先週の木曜日11月7日に上合野で新たな発生があり、犯人の51歳の男を逮捕しました。
そうですか。
先週までの空き巣などの被害についてこの男との関連を調べていますが、はい、また新たな犯罪が起こらないとも限りません。
そうですね、
はい。また最近は関東地方を中心に侵入強盗事件なども発生しています。
はい、もうテレビでもラジオでもニュースとずっとやってますよね。
そうですね、家の戸締まりはもちろんなんですけれども、はい、お家の周りで不審な人がいる、不審な車が止まっているなど気になることがあれば、三田警察署や最寄りの交番、駐在所に遠慮なく相談をお願いします。
はい、わかりました。ありがとうございます。まずはこの三田の1週間の様子ご紹介いただきました。では今日のテーマは何でしょうか。
はい、今日のテーマですが、女性に対する暴力防止対策についてです。
お願いいたします。
はい、昨日12日火曜日から25日再来週の月曜日まで、女性に対する暴力をなくす運動が実施されます。
あ、そうなんですね。はい、
これは内閣府が呼びかけて全国的に行うもので、県警では女性に対するストーカー行為や DV、ドメスティックバイオレンス、これは配偶者などからの暴力のことですね。
うん、そうですね。
これらの行為を許さないための広報啓発活動をこの2週間の間に強化していくものです。
あ、そうなんですね。
ストーカーや DV は三田市内では今でも多くの相談が寄せられています。
多くやっぱり寄せられてるんですね。
そうですね、多いですね。以前には兵庫県内でもストーカーや DV での殺人事件なども起こっています。
ね、
はい、特に DV は今も相談件数が増加傾向にあって、やはり私も女性の立場としてすごく心配なことです。
そうですね。
はい、今日はこのストーカーや DV について、相談窓口や県警での取り組みなどについてお伝えしていきます。
ぜひお願いします。
はい、まずストーカーや DV について大事なことは、はい、早い段階での警察などへの相談です。
あ、早い段階ですね。
はい、はい、ストーカーや DV の特徴として、最初は些細なことでも知らない間に行為がエスカレートして凶悪事件に発展する危険があります。
はい、
兵庫県内でもありましたが、全国的にもストーカーや DV から殺人事件に発展したニュースを聞かれた方も多いと思います。
本当そうですね。
このため県警では些細なことであっても早めな段階での相談を呼びかけています。
なかなかの早い段階では、こんなことで相談していいのかなってちょっと躊躇しますが、この早い段階が必要なんですね。
そうですね、早めの段階での呼びかけお願いします。
例えばどういうところで相談のきっかけになるでしょうか、教えてください。
はい、例えば知らない男性や元交際相手などから付きまとわれている、不審なメールが届くなどの心配があったり、交際している彼氏や夫から暴力を受けている、または脅迫などの暴言を吐かれるといったことは、些細なことであっても早い段階で相談をしていただきたいと思います。では相談すれば警察ではどのようなことができるのと思う方も、
そうですね、
はい、多いと思います。
はい、
警察ではまず相談をしていただいた方の安全確保を第一に必要な措置を行います。
はい、
相談者の方に対しては被害に遭わないための援助やアドバイス、はい、場合によってはシェルターへの避難なども手配することができます。
あ、そうですか。
はい、女性家庭センターなどの関係機関団体との連携も行っています。
はい、
一方、相手方、行為者に対しては、警告や裁判所などによる命令、またその行為が犯罪であれば、検挙措置、逮捕などの措置も行うことができます。相談者の方に危害が及ぶ危険性があれば、その行為者を逮捕するなど、相談者の方に近づけない措置を行います。
その通報したことでまたエスカレートとかっていうところがちょっと心配する場合もありますけどもね。
はい、そうですね、やっぱりでもそのような方が、危険に遭わないための措置もこちらは、
そうです、はい、じゃあまずは相談させていただくのがいいということですね。
そうですね、はい、まずは相談お願いいたします。
はい、
はい、また110番通報登録という制度もあります。
110番通報登録ですか、詳しく教えてください。
はい、 これはストーカーや DV の被害者の方の住所、氏名、電話番号などをあらかじめ登録しておくことで、
はい、
110番通報をしたときに、うん、その被害者の方であることがすぐにわかるというもので、
はい、
現場に向かう警察官に速やかな指示ができるようになってなります。
じゃあもう110番をパッとして喋らなくてもその番号で事前に登録しておくと誰だっていうことが住所も含めて分かっていただけるということですね、警察の方に。
そうですね。
これ嬉しいですね。
はい、
はい、
以上のような取り組みを行っていますが、このような措置を取るためにはまず被害者の方からの早めの相談が不可欠です。
早めの相談が不可欠と。
はい、はい、相談窓口ですが、はい、110番通報や三田警察園、警察署への通報のほか、
はい、
県警本部にストーカー DV 相談電話があります。
はい、
電話番号なんですけれども、はい、078-371-7830 です。
はい、もう一度お願いします。
はい、078-371-7830。
はい、覚え方としてはどうすればいいでしょうかね。
はい、覚え方は371の悩み0です。
はい、7830で、なるほど、悩み0ですね。
はい、
わかりました。
ストーカーや DV の防止には早めの相談が不可欠です。些細なことでも相談してください。
はい、じゃあまずは自分がこの気になっているちっちゃなことでもいいから、そこから相談していただいたら、先ほどご紹介いただいた方法がこの後取ることもできますよということになるので、まずはちょっとちっちゃなことでもいいから早めに早めにご相談ということですね。
はい、そうですね。
わかりました、ありがとうございました。そして続いてのお知らせは何でしょう。
はい、先週までに引き続いて振り込め先特殊詐欺のアポ電がかかってきているというお話をしましたが、
はい、
これらの特殊詐欺に合わないための補助事業を行っておりますので、ご案内させていただきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、三田市では自動録音電話機の購入補助事業を行っています。
はい、
自動録音電話機とは電話での会話の内容を自動で録音してくれる機能のある電話機のことで、電話がかかってくればこの電話への通報内容は録音されていますという通知がされるものです。
はい、
アポ電をかける犯人は通話内容を録音されることを嫌がるんですね。
はい、
ですのでこのような電話がつながる前に事前に防止できるというものです。
はい、
この自動録音機能のある電話機を電気店などで買うと最大1万円の補助が出ます。
三田市さんの方から1万円の補助が出ると。
そうですね。
はい、
はいはい、この自動録音機能のある電話機はだいたい1万円程度で買うことができるので、うん、
はい、
ほぼ全額が補助できるというものです。
もう自費で出す分はほんの少しになるぐらいということですね。ほとんどがもう同じような対価でいけるということですね。
はい、そうです、そうです。
はい、
電話機の代金を先に払って、はい、後から最大1万円が三田市から支給されるという形ですね。
じゃあ最初は自分で払って、そして支給されるということですね。
はい、そうですね、後から返ってくるという形です。
はい、
はい、この補助事業について三田警察署では市内の電気店とタイアップして、
はい、
希望される方につきましては三田警察署が車を手配して電気店までお送りして手続きまでフォローさせていただきます。
うん、これがとっても嬉しいことですね。おとしめされた方、お一人でどうしていいかわからないことに連絡をさせていただくと、三田警察署がまずは車を手配してくださって、で一緒に電気店まで行ってくださる。でその後の三田市さんからの1万円が返ってくる手続きもフォローしていただけるということですね。
はい、
ありがとうございます。
三田警察署では現在希望する方をまだまだ募集しています。
はい、
この放送を聞きの皆さんでご関心のある方はぜひ三田警察署または最寄りの交番駐在所にお問い合わせをいただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。ぜひご存じないおとしめされた方のご近所さんにもお声掛けしていただけたら嬉しいですね。
はい、
はい、ありがとうございます。それでは最後にまとめていただけますか。
はい、振り込め詐欺、特殊詐欺のほか、ストーカーや DV、空き巣など、三田市内でも日々いろんな犯罪が発生していますが、三田警察署で仕事をしてみて、皆さんのご協力のおかげで、このような事件の防止ができているんだなと実感しています。今後も皆さんの期待に応えられるよう、私もしっかり仕事を頑張っていきたいと思います。 この放送では来週以降も皆さんの身になる情報を分かりやすくお伝えしていきたいと考えていますので、引き続きご理解ご協力をよろしくお願いします。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまたこの1週間もよろしくお願いいたします。
お願いします。
お話をお伺いしましたのは三田警察署の地域課牧本さんでした。三田警察オンラインでした。